お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いいたします。今日は違う特集が始まるということで、どういった内容になりますか？
はい、今日はですね、多分皆様もお子さんいらっしゃる、ご家庭もいらっしゃると思うんですけれども、電子レンジで簡単にできちゃう子供も楽しめる料理特集、今日第1回目をお送りしようと思っております。結構ね、我が家は、まあ、ちょっと私のバックグラウンドが、こう、父がイタリアンレストランを経営していたりとか、オーナーシェフだったので、なんかその影響で自分自身もこう、料理は作っていたんですけど、ユミさんはこう、どうですか？お子様っていうのは、ご自宅でお料理はしますか？
そうですね。私3人子供がいるんですけど、女の子2人は、結構、ホリデー中とかにお菓子とかは2人で作ってますね。
あ、女子ですね。スイーツは。うん、
で、息子に関してはもう食べる専門ですね。
そうなんですね。なんか結構ね、こう、お姉ちゃんたちが作ってくれたら、やっぱり、それは本当に食べる専門になりますよね。まあでもね、本当に、私も、そのね、自分のバックグラウンドっていうのもあるかもしれないんですけれども、実際その日本でも、こう、台所育児っていう言葉が、やはりあるように、こう、やっぱり料理をすることによって学ぶことって、机に向かってこう学ぶこととまた違う体験をこう通してやっぱりやるっていう、とても大事な学習じゃないかなと私も思っていますし、まあ、ただ私もそうでした。やっぱキッチンを片付けるとか、あとその切っている時に、やっぱり親が見張ってないといけなくて、なんか時間もね、ないとか、いろんな理由があって、こう、やっぱり機会を失ってしまいがちなんですよね。で、私も実際にそのメルボルンが2年間ほどやっぱロックダウンがあったので、時間たっぷり実際あったっていうのは本当正直あって、そこで子供たちにたくさん料理をさせたんですけれども、でも、その経験からもやっぱり大体こう3歳くらいっていうのが何でもこう作ったりですとか、興味を持ち始める時期なので、やっぱこの間に、こう、台所育児、まあお母さんの何でもいいんですよね。なんか洗ったりですとか、ちょっとお皿をこう横に置いてでもいいんですけれども、そういう少しでもいいから一緒に台所に立って何かをするっていう、これをこう3歳ぐらいでやるかやらせないかで、結構その後のキッチンでこう自分たちが作る料理の意欲ですとか、そういうのに大きくやっぱ影響してくるような気がするんですね。まあ実際そのさっきもちょっと話しましたけど、私自身は本当もう多分物心ついた時から、本当レストランのキッチン、ガスを使って何かを本当作っていて、まあ早期のね、なんかこうちょっと英才教育のような感じもしますけれども、なんか作らされてというよりも、お腹が空いたからこう冷蔵庫にあるもので、こう何か自分で作るっていう風な方が多かったんですけど、ユミさんも実際どうでした？子供の頃ってこう台所に立って、ご両親とお料理したりとか何か作ったりしてましたか？
特にそのたくさんした記憶はないんですけども、週末の朝ごはんにパンケーキをよく作ってたんですけど、それを混ぜたり、焼いたりするのを手伝ったのは覚えてます。
ああ、でも本当そうなんですよね。なんかみんなでやっぱりこう食べるものですとか、まあ、もちろん自分自身のためにもいいんですけれども、みんなで何かを食べる、そういう朝食だとか、そういうのを手伝うっていうのは、結構また違ったこう、なんていうんですかね、作った後の感情というのがまた違ったものが学べるというかね、やっぱみんな感謝されるじゃないですか。うん、で、やっぱりその感謝を、家族のために作れるっていうのはさらにこう自信がつきますし、やっぱり褒められて期待されるから、こうさらにまた次の料理に興味が湧くっていう風にやっぱ感じになるので、なんか実際私もそうでしたね。さっきも言ったように作っていたんですけど、やっぱりそれを妹のために作ったりですとか、家族のために作ったりっていうのがあったので、すごいいい経験だったなと思いますね。まあ、あとね、これ、すごく大事なことなんですけど、子供が作っているときに皆さんできるだけ大人は口出ししないっていうことが、すごく大事で、まあ、わかります。私はやっぱり親なので、ちょっと言いたくなるんですね。でも、私の親は実は、私が多分7歳ぐらいからもすでにこう、レストランのキッチンに立って作っていたんですけど、本当に一切口出ししなかったんですよ。ただ、ね、結構6、7歳の子、レストランのキッチン立っていたら、すごいガスも使ってますし、多分気にはなっていたんじゃないかなと思うんですけど、でもやっぱりその作った後に、 必ず片付けないと、他のシェフがすごいやっぱり叱られるので、やっぱ自分は料理をした後に片付けるっていうことを、なんかこう、自然とこう、たくさんのことを身につけて、なんかそれは今この、今いる自分の人生の中でもすごい必要だった、こうなんか想像力とか挑戦力とか、まあそういういろんな行動力ですとかを培ったようなやっぱ気がしますね。まあなので、皆様もね、ぜひちょっとこう、何か機会があったら少しでもいいので、お子様と台所に立ってみるといいかなと思うんですけど、まあ今日ちょっとその、メインのテーマである、まあ子供と料理なんですけど、今日はですね、その、やっぱり火を使わずに料理をできるっていうのが、やっぱ子供にとっても最初のきっかけにもとてもいいかなと思ったので、今日は子供も楽しめる電子レンジで簡単押し寿司の作り方をちょっとご紹介しようかなと思ってます。ちょっと押し寿司って聞いて、なんかね、ユミさんもそうかもしれないですけど、あんまり日本人家で作らないですよね。
そうですね。家で作るっていう発想がまず私にはありませんでした。
押し寿司って私も、なんか実際自分で家でそのね、機会があるまで作ったことはなかったんですけれども、実はこれ私ロックダウン中、その時にオンラインキッズクッキングラスをやっていたんですね。で、本当にもう毎回毎回50人近いお子様が、オーストラリアだけでなく、こう、マレーシアだとか、まあアジアとか日本からも参加してくださって、で、やっぱその電子レンジを使ってやるっていうよりも、やっぱりこうクリエイティブに何かデコレーションするとか、みんなこう自分で考えて想像して作れるものっていうので、ちょっとやってみたんですけど、これがね、本当にね、すごく好評で、オンラインのその授業終わった後も、皆さん家でパーティーとかでお子様が作ったみたいなんですね。なのでちょっと今日これを聞いてらっしゃる皆様もぜひ、ちょっとレシピといいますか、工程が、こう一つずつあるんですけど、それはすべてお子様でもできる工程なので、3歳の子もオンライン参加していたので、もう幼稚園の子でもできる簡単押し寿司の作り方なので、ぜひちょっと今からシェアする材料とレシピを聞いて家でやってみてください。では、材料4人分でご紹介します。まず炊きたてのご飯です。これはちょっと電子レンジではなくて家でちょっと炊いてあげてください。だいたい2合分ぐらいご用意ください。それと米酢ですね。これはだいたい 50ml。そして、お砂糖、大さじ2杯。で、お塩が小さじ1杯です。で、次に、材料なんですけど、まあ、押し寿司といっても皆さんのチラシ寿司のような感覚でちょっと考えていただいて、だいたいこう、デコレーションには赤ですとか、黄色、緑のものをご用意していただくと、出来上がりもすごく鮮やかな色になります。で、まず赤色は、茹でエビですとか、あと、ま、ハムですとか、茹でた人参。で、お刺身もちろんですね。マグロですとか、サーモンなどをご用意ください。で、黄色は、いり卵。もしくは、コーンですとか、あと、日本のたくあんなんかも、とても色が映えます。で、緑色は、きゅうり、アボカド、オクラ、枝豆などをご用意ください。そして、作り方です。まず、一つ目の工程で、寿司飯を作ろうです。これは、電子レンジでできます。まず先ほどのお酢、お砂糖、お塩、この3つを耐熱カップに入れて、電子レンジで沸騰しないように温めます。これちょっと電子レンジによってね、皆さんワット数が違うので、ちょっと沸騰しないようにだけ気をつけて見ておいてください。で、その後によく混ぜます。で、お砂糖が溶けたらもう大丈夫です。それを炊きたてご飯、これをボウルに入れて、そこに今温めた寿司酢を入れて、しゃもじでお米を切るように混ぜましょう。もう先ほどのこの電子レンジで温めるですとか、お米を切るように混ぜるっていう、この工程はお子様もできるので、ぜひやらせてあげてください。次に二つ目の工程です。これ好きな型抜きをするんですね。例えば、クッキーだとか、そういうこう、型抜きを準備しておくとすごくいいと思います。茹でた人参ですとか、ハム、チーズを、こう、ハートとか星とか、まあ、なんかこう、いろんな形が多分あると思うので、お子様に好きな形で、こう、いろんなものを型抜きさせてあげてください。これ、後でデコレーションで使います。そして三つ目です。次はですね、好きな具材でデコレーションします。もうですね、すでにちょっとあらかじめこう茹でたり切っておいたりした具材もですね、まず好きな形のお弁当箱、もしくはこう容器ですね。その中にラップを敷きます。最初にラップを敷いたとき、ちょっと指で端の方まで詰めてあげてください。 で、そこに、大体、まあ4種類ぐらいまでのカラフルな具材、先ほど準備した赤とか黄色とか緑の具材を、こうデザイン自分たちでするんですね。要はこれ反対向けるので最終的に。このデザインが最終的に一番上の押し寿司の一番トップになります。なので結構その熊の顔を描いたりですとか、レインボーにしたりとか、子供たち結構楽しんでました。で、その後にちょっと指を濡らして寿司飯をぐっと詰めます。で、大体この工程をですね、まあ、2、3層ちょっと作ってください。で、最後に、こう、満杯になるじゃないですか。ここね、お弁当箱とかコンテーナーが。それを平らなお皿の上に、ポンとひっくり返します。で、そーっとお弁当箱とラップを剥がしたら、出来上がりです。これ本当に出来上がり、みんな、わーっていうので、ちょっとこの瞬間をお子様と一緒に、味わってみてください。いかがですかね？
いや、素晴らしいですね。まゆさんから私は事前に写真をいただいてるんですけど、本当カラフルで、で、それぞれね、個性が出ていいですよね。
そうなんですよね。これ本当にちょっと工作の時間と同じような、本当想像力で作れるので、本当3歳の子さん、もう本当2歳でもね、全然作れるような工程なので、ぜひ皆様やってみてください。次回もですね、子様と一緒に作れる、次は洋食をちょっとご紹介したいと思いますので、ぜひ次回も楽しみにしていてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。